さんこんにちは。京都は烏丸上長者町から KBS 京都プロジェクトが旬の京都情報をお届けするポッドキャスティング京都、5月13日第174回目の配信です。いよいよあさって5月の15日金曜日は京都で葵祭りが行われます。京都三大祭りの一つということで、今年は平日ですけども、それでも多くの人が見に来られると思います。午前10時半に京都御所を出発して、お昼前に下鴨神社へ、そして午後3時過ぎに上賀神社へと、新緑の京都の街を雅な時代行列が練り歩きます。お天気も今のところ晴れるようですので、よかったですね。さて、その同じ5月の15日金曜日に、あるお店がリニューアルオープンをします。それはあの有名な和菓子の老舗虎屋さん、その虎屋花寮京都店が5月の15日に新装開店します。以前から京都御苑の西側にあった虎屋花寮京都店ですが、この度席数も増えて、そしてお庭を眺めながらゆったりとした雰囲気で楽しめるようになるそうです。また和菓子や日本文化、京都に関わる本をなんとおよそ600冊も揃えて、お菓子とお茶を楽しみながら自由に読むこともできるとか。この場所は虎屋さんが何世紀にもわたってお菓子作りをしてきた土地なんです。そんな由緒ある場所へ足を運ぶこと自体、とっても意味のあることだと思いませんか。この虎屋花寮京都店は5月15日金曜日の午前10時オープンです。葵祭りで京都に来られた方ね、ぜひお立ち寄りください。それでは京都で行われる5月のいろんな行事をお伝えしていきましょう。ヘッドライン京都です。先ほどもお伝えしましたが、5月の15日金曜日に葵祭りが行われます。午前10時半に京都御所を出発します。見る場所なんですが、おすすめは午後3時前の北大路通りから北側の鴨街道を通るときです。新緑まばゆい鴨川べりの鴨街道を平安装束の行列が通る姿は絶好の撮影ポイントです。でも道が狭いので、どうぞお気をつけください。葵祭り有料観覧席などについては、京都市観光協会へどうぞ。電話075-752-0227番です。次に5月の16日土曜日から大原の里でおはらめ祭りが始まります。5月の31日日曜日までで、時間は午前10時から午後4時までとなっています。おはらめの装束を身にまとって、緑あふれる大原の里を散策してみてください。着付けは無料ですが、予約が必要です。また5月の17日日曜日の午後1時からはおはらめ時代行列が行われます。詳しいことは大原観光保証会へどうぞ。電話075-744-2148番です。5月の17日日曜日は松尾大社さんで観光祭が行われます。このお祭りも葵とカツラの葉っぱで本殿やおみこしを飾りつけることから、松尾の葵祭りとも呼ばれています。朝7時半過ぎから6基のおみこしが氏子さんの各お町内を巡って、夜の7時半過ぎに松尾大社さんに戻ってきます。詳しいことは電話075-871-5016番へお問い合わせください。同じく5月17日日曜日には嵐山の車崎神社のお祭り、三船祭りが行われます。場所は大井川周辺です。今から1100年前に大井川で宇田上皇が船遊びをしたことに始まるもので、午後2時頃に船が浮かび、舞や洋曲など雅な遊びをおよそ20隻の船上で再現します。 お祭りは午後3時半ごろまでです。お問い合わせは車崎神社、電話 075-861-0039 番へどうぞ。5月の18日月曜日には上御陵神社で御陵祭りが行われます。儀式は午前11時半から、おみこしの巡行は午後1時からです。日本最古の御陵会と呼ばれている、お祭りでして、前日には宵宮があって境内はにぎわいます。おみこしもとてもお見事ですので、ぜひお出かけになってみてください。地下鉄の鞍馬口駅が便利です。なお境内には、応仁の乱勃発の地の石碑もありますよ。お問い合わせは電話 075-441-2260 番へどうぞ。以上、ヘッドラインでした。続いては京都の気になる旬の話題をお伝えするピックアップのコーナーです。今回はですね、先日の5月の10日まで京都で開かれていました妙心寺展と妙心寺について、そのリポートをお伝えしたいと思います。今年の3月の24日から5月の10日まで東山七条の京都国立博物館で開かれていました妙心寺展。その前に東京でね、先に展覧会をしていましたので、もうすでにご覧になった方も多いかもしれませんね。妙心寺の開山、つまり妙心寺を開いた無双大師という方の650年法要を機会に、一人でも多くの方に妙心寺の禅の文化を知ってもらおうと開催されたものでして、大本山の妙心寺だけでなく、その塔頭寺院ですとか、全国なんと3400箇所もある妙心寺派の寺院からも、もうえりすぐりの宝物を集めた大変貴重な展覧会でした。東京とそして京都での展覧会は終わってしまったんですけれども、この展覧会、このあと名古屋とそして九州は福岡へと、巡回をします。ですのでまだご覧になるチャンスがありますよ。妙心寺が650年もの間に育んできた禅の文化、そしてそれをベースにした美術や芸術、お寺の日常を飾った品々、そしてお寺のお坊さん、寺の僧と関わってきた天下人、戦国武将などね、いろんなことに思いを馳せることのできるとっても素晴らしい展覧会です。行ってみてですね、中でもとても人気があったのが、教科書でおなじみの迫力満点の屏風の数々です。桃山絵画の巨匠海宝雄章という方のね、名品柿図屏風、お花の絵ですね、柿図屏風ですとか、加納三楽の龍虎図屏風、龍と虎がこう睨み合ってるんですね。あとメトロポリタン美術館から里帰り展示をしている加納三節の老梅図の襖絵、もう老いた梅ですね、老梅図の襖絵など、もう高さがこう2メートルぐらいに及ぶ豪華絢爛な屏風の間というのが、もう本当に圧巻でした。あとですね、私の印象に残ったのが豊臣捨て丸の玩具船、おもちゃの船ですね。この豊臣捨て丸というのはですね、豊臣秀吉が50代で初めて設けた男の子のことです。淀殿との間の子供でして、もう念願の我が子だったんですね。で、捨て子は元気に育つという言い伝えから、その名前捨て丸という名前が付けられました。その我が子のために、もう畳1畳分もあるような大きなおもちゃの船を与えたようでして、この船の上ではしゃぐ幼子をどんなに秀吉が愛していたか、そしてその幼子をたった3歳で失った秀吉の気持ちがね、痛いほどわかる、それが伝わってくる品でした。この捨て丸の死後ですね、その面影を残した人形を秀吉は作らせるんですね。で、その人形も残ってまして展示されていました。 こうやってこう船の上にその人形を乗せて、こうやってこう我が子を時折思い出していたのかなと思うと、なんだかこう人間秀吉というものをね、垣間見るような感じがしました。さあ、この妙心寺展、展覧会は、京都の後名古屋市博物館で今年の秋10月の10日土曜日から11月の23日月曜日まで開かれます。その後、来年なんですけども、福岡県の九州国立博物館で、来年の1月の1日元旦ですね、金曜日から2月の28日日曜日まで巡回をする予定となっています。全国の皆さん、どうぞお楽しみに。そしてね、これを機会にぜひ実際に京都にある妙心寺にも足を運んでみてください。以上、ピックアップでした。 KBS 京都プロジェクトがお届けするポッドキャスティング京都第174回目はいかがでしたでしょうか。昨日、京都市は市内を訪れた観光客が去年なんとついに5000万人を突破したと、過去数年掲げてきた目標を突破したことを発表しました。シーズンオフの嵐山ですとかね、東山の花灯籠、また今日の冬の旅などで観光客を呼び込んだこと、それから欧米での日本ブームなどが要因のようですね。特に外国人の宿泊客数がですね、5年前に比べて2倍以上になっているようでして、道理でね、京都を歩いていてもいろんな国の言葉がよく聞こえるようになったわけだなと改めて感じました。これからもおもてなしの心で皆さんをお迎えしていきたいと思っております。新緑、そしてこれから迎える梅雨のシーズンの京都もね、意外としっとりとしていい雰囲気ですので、ぜひ計画してまた京都にいらしてください。では今週はこの辺で、お相手は高橋智子でした。